今日はゲストにりくおさんをマネックとして投稿していきたいと思います。
お邪魔します。ピアノマンのりくおです。
お久しぶりです、はい、っていうのかな、あの遥かなショーに来ていただいたのは1年前。
あ、もう1年経ちますか、
はい、
うん、
なんで、
はい、
あのそれから、まあ、1年近く経ってますけど、
はい、
どうですか最近は。ライブとかやっぱりずっと続けて回っていらっしゃるんですか。
もう相変わらずのツアー暮らしで、だいたい年間ね、うん、130本前後ぐらい北海道から沖縄まで、ツアー暮らしです。もうこういう暮らしが多分14年ぐらい続いてますかね、はい、
10月11月は。
10月は大阪があって名古屋があって、そこから米子に行って出雲に行って広島に行って岡山に行って四国の高松に行って、翌週はあの東北を回って、その後信越北陸に回ってみたいな。まあ本当に年がら年中回ってますね。
大体、はい、電車の移動ですか。
いや、まあ電車移動が思うやけども、地方に行くとその町のあのライブを企画してる人が何か所か車で回ってくれたらいいっていうこともあるんで、まあ北海道と沖縄へとね、まず最初は飛行機で行くし、うん、まああの主な交通手段は、電車です、
うん
うん、
地方のライブハウスが多いんですね、うん、
あの地方に行くといわゆるライブハウスって呼ばれる、うん、あの場所がもうないんで、あの喫茶店であったり、まあ、最近はカフェという言い方するけどね、うん、あのそういうカフェでライブをやるっていうのは10年ぐらい前からね定着してきてるんで、そういうカフェになったり、あるいは公民館であったり、
公民館
あるある、あとお寺でもよくライブやるし、
うん
うん、年に何回かはねお寺でライブやるし、教会でやる時もあるしね。
教会も
あるある。教会にねミラーボールを持ち込んです
ごい
教会でねミラーボール回したこともあるし、それで何回もある。
あ、
まあ、ミラーボールが好きなんで、そういう主催の方とかもそういうことを知ってくれてる人がいてね、
うん、
用意してくれたりする時もある。
ミラーボールがあったらどこでもロックンロールみたいな。
ミラーボールってこう全体を包み込むんでね、うん、なんかね一体感が生まれるのと、それとちょっと異空間になるというか、
うん
うん、教会でミラーボール回るとねちょっとなんかこう背徳的な、ね、空気になって、うん、まあ雰囲気作りにはいいよね。
教会って天井高そう。
天井高いね、うんうん、教会は天井高くて音がどこもすごくよく響く。うん、でお寺は木造でしょ。木造の作りって基本的に音がいいんですよ、
うん、柔らかく
吸収する、すごく柔らかい響きがするから、お寺のライブっていうのは本当にいつもね気持ちよく
歌わせてもらう、
だからねライブの演奏の前に住職さんのお経があったりとか、
うん、地方をいろいろ回ると地方地方味が違ったりします。
すごく違う、うん、言葉も違うし、
言葉が
違う、言葉に関して言うとなんか一山越えるともう方言が変わるみたいな、うん、例えば奄美大島ね、
うん、
あんな小さな島なのに、うん、本当に細かく言葉遣いが島の中でも違ってたりする。
あ、集落とかによって、
そうそう集落によって、
うん
うん、で奄美は山が多いでしょ、うん、島だけれども、うん、だから分断されてるからその集落、うん、集落で独自の文化が生まれやすいっていう、
あ、
うん、だから言葉も変わってくるんだ
よね、うん
うん、
なんか昔フィールドワークをして話を聞いてた時に、どこからお嫁さんが来たかっていうのは歩き方で分かるって言って、集落によって今の話のように山が多いとこやったらどうしても足を上げて歩く癖がついてるので、平地にお嫁入りしてもなんかそういう癖が抜けへんとか、そんな形でなんか集落ごとにも違うし、地域に広い意味での地方によっても違いますよね。
沖縄だと、
うん、
石垣島と宮古島、
うん、
近いようで本当に文化も景色も風土も相当に違うね、
うん
うん、
そういうとこでこう、うん、まあライブに呼ばれるカフェだったりお寺だったりするけど、うん、お客さんのノリとか聞き方とか違わないですか？
それも本当に場所によっても違うし、うん、日によっても違うし、うん、だからすごい地方の特色としてはお客さんが一人じゃなくて知り合いで来ることが多いから、
うん、
でそのお店についているお客さんが来たりするっていう場合も多いんで、集まってるお客さん同士が結構こう普段からの顔見知りやったりする場合が多いので、うん、割とオープンな空気が作りやすかったりするというか、
うん、
もう出来上がってたりする場合が多いで、都市部っていうのは知らない人が集まってくるから、うん、最初はやっぱりその隣に座ってる人も知らないお客さんだったりする確率が高いから、うん、そういうオープンな空気が作りにくい傾向がある。
あ、
ただ今変わってきてるのはネット社会になってるんで、お客さん同士がもうネットでつながってるから、
うん、
すごくお客さん同士の横のつながりっていうのが都市部でもできていて、うん、それは多分この10年ぐらいで随分変わったなっていう気がする、うんうん、
それは陸王のツイッターとか陸王のブログを見てそこでコメントしたりツイートしたりして、
まあ僕のツイッターとかブログとかフェイスブックとかだけじゃなくてね、うん、だって今は個人が発信できる時代になってるんで、
うん、
まあそういう意味ではこう自分たちで情報を発信してつながりたい人とつながるっていうことがやろうと思えばできる、そういう選択肢が今はある時代やなって思う、うん、
じゃあ陸王の知らないところでファン同士がこう結構こうツイッターとかでつながってい
た、つながっててでそれでライブ会場で、
うん、
初めてツイッター上で連絡を取り合ってたり、うん、フェイスブックのメッセージで連絡を取り合ってた人の出会いの場所がライブ会場
になった。面白い、なってライブ会場でオフ会みたいなもんやな。
あ、うん、だから本当昨日もう京都のタクタクのね、うん、昨日一昨日しょっとやって3日間ライブやっててんけども、うん、もう昨日 もうライブの後もやっぱりそのネット通じて知り合ったお客さん同士がもう本当にオフ会状態でずっとお店に残っていて飲んでるっていう、うん、だから割と遠征してきた人が多かったんでね、京都でライブやねんけども京都に住んでる人だけじゃなくて、うん、他の町から来てる人たちが多い、うん、でそういう人たちはみんなで連絡を取って方々から京都のタクタクに集まるっていうことをすごく楽しみにしてあるから、ライブを見ることだけじゃなくてその人たち同士で集まれるっていうことが楽しみの一つ。
なるほど、
うん、
じゃあそのさっき地方をこう年間150とか180とかで回るようになったのはこの15年ぐらいっていう話、14年ぐらい、うん、じゃあその間にこう宣伝の方法とかファンとのつながり方とか随分こう違って、
うん、すごい変わってきてるんで、うんうん、前はだから要するに雑誌にライブの情報が載ってそれをチェックしていくという、
そうやな、ピアとか見て、
ね、うん、関西だったらエルマガっていうのとか、うん、プガジャとかがあって、うん、で少しキャパの大きいライブだったら、まあ、今もあるけどチケットピアとかね、うん、ローソンチケットとかプレイガイドでチケットを買っていくっていうのを、うん、まあ、そこしか選択肢がなかったんだけども、うん、 今はもう過去お店が自分たちのホームページも持っていて、
うん、
でそこでライブ情報も流すし、うん、ブログもやってるし、でアーティスト側も自分たちのね、
うん、
ツイッターであったりホームページであったりフェイスブックであったり自分たちの発信できる媒体を持っているんで、
うん、
パブリックな電波とか紙媒体に頼らなくてもある程度までは情報を、
うん、
発信できるようにはなってるけども、
うん、
逆に細分化しすぎてて情報が、うん、そこの情報に至るまでに逆に時間がかかってしまったり、まあ、情報がありすぎるっていう弊害もあるから、一概に今のこの情報化社会によって、
うん、
情報が伝わりやすくなったとは一概には言えない。
うん、逆にすごい地方でライブができるようなカフェが限られているとかだったら、そこのライブハウスからの直接の宣伝の方がこうダイレクトにファンの人に伝わるけど、そうそう、うん、都市やったらこう、まあ、いろんなライブハウスもあるし、うん、こう気がつくまでに見逃してい
たりということもあるんで、選択肢もものすごく多いし、うんうん、だから例えばそのさっき言ってた北海道の常呂町という町でライブやらせてもらったら、うん、まあそこでね、6、70人お客さんが毎年来てくれると、うん、でも人口規模は1万人ぐらいとかなんですよ、
うん、
で東京やったらね1000万人、
うん、
じゃあその規模で比例して考えたらもっとすごい人が東京には来るはずやけれども、そういうことにはならない、
うん、
だからそういう意味では情報が伝わる割合としては人口が数万人以下の町の方が
確実に
情報が伝わりやすい、うん、でも10万人超えたり、まあ、数十万ってなってくると、うん、もうそのダイレクトなフェイストフェイスな情報っていうのはもう伝わりにくくなってくる、うん、
でもそのファンとかとの、つながり感みたいなんて、そういうこういろんなメディアとかサービスが増えることによって変わってきた感じがしますか？
うん、それはするよ、
うん、
お客さんとの距離感っていうのも、
うん、
やっぱり変わってきてると思うし、うん、
それは例えばどんな時に感じたり、あるいはファンの声を聞きやすくなったとか。
聞きやすくはなってるね。だからその、うん、例えばフェイスブックだと、うん、ダイレクトにメッセージが来るじゃないですか、
うんうん、
でそれがお客さんだったりもするから、うんうん、演奏者とお客さんがダイレクトに連絡を取り合うという、
うん
うん、コミュニケートするっていう、そういう機会がすごい増えたよね、
うん
うん、それによる弊害もあるとは思うけどね、
うん
うん、
まあいろんな感情的なものとかも直接伝わってしまったりするっていう
こともあるでしょうね。で一つこうお客さんと演者がまるでフラットな関係のような気持ちになってしまうけれども、うんうん、まあ、実はそういうわけではないし、
うん、
やっぱ僕は演奏者とお客さんっていうのはある距離があってしかるべきやと思うし、
うん
うん、その辺の距離感があやふやになってしまうことによって起こるトラブルとかっていうのはすごい増えてると思うよ、
うん
うんうん、
その音楽のしやすさっていう意味では、こうメディアが使いやすくなると、まあ、ライブがしやすくなるとか、そういう音楽にとメディアっていう意味では変わってきていますか？あるいは CD を販売するとか、
まあ、なんかマスメディアがもう本当に力がないから、うん、音楽雑誌とかね、
うん、
ラジオ局であったり、うん、昔みたいな影響力がもうないからね、
うん、ああ、じゃあそのインディーズとかの人にとっては今の方がそれぞれがこうスタイルでやりやすい、
要するに選択肢が増えたってい いうことで、例えば昔はレコード出そうと思ったらレコード会社とメジャーのレコード会社と契約して出すしか選択肢がなかったのが、今はもう自分たちで勝手にあのアルバムも作れるし、もう今配信の時代になってきてるから自分たちで録音して勝手に世界中に配信できるわけ、YouTube にも自分で載せればいいわけだし、選択の幅はむちゃくちゃ広まったよね、趣味思考も細分化されていってて、そのもっと僕はあの混じり合ったら面白いなって思うねんけれども、そのるつぼっていうよりはモザイクな状況やなって思ってるから、それがもっとこうみんな本当にあのるつぼ状態になった方が面白いし楽しいなと思うけどね、
あの陸王のライブが面白いのは一人ですることもあるけど、いろんなアーティストと組んでするって、それも一種のそういう混合というか、
そうやね、
るつぼっていうことかな、
そういう、もう世代とかジャンルとか関係なくね、おもろいもんはおもろいっていう、でも実際そうやしね、そういう世代もジャンルもその元々あるもんじゃないからね、便宜上のもんでしょ、